よく引き受けたもんですね。偉いな。こうしてその年から鶴さんがお地蔵様の掃除を任せられるということになりましたが、いつバランスを崩して落ちてしまっても不思議ではない、そのお地蔵さんの首。落とさずに、どうして掃除をするものかと、小さい頭で一生懸命お考えになったでしょう。実際、初めて掃除をしてみてわかるわけですが、非常に難しかった。と勢いづいて、まあ、とにかくきれいになりゃいいだろうとやってしまうと、万が一にも落としてしまったら、おじいちゃんからどんな折檻を受けるか。そんなことを思うと、息をするのも忘れるように、大変この慎重にですね、静かに掃除をするという。時間もかかりました。やったと言って適当にすれば、いやいや、きちんと掃除していないだろうと、それはそれで叱られるわけですから。ですから、年に2回、ボンクレが非常に負担になっていたそうですけれど、それでも、責任感を持って、無事、年に2回の大仕事を着実にこなしながら3年目であります。鶴さん小学校3年の盆を迎える日のことでした。その日もお父さんと2人で墓の掃除をするために、敷地のこの防風林の方に向かっておりますと、途中でお父さんが母屋から呼ばれた。買い物に行かなきゃいけなくなっちゃいましてね。田舎なもんですから、ちょっとその買い出しに行こうって言っても、車で行かなきゃいけないんですよ。もうコンビニに行くったってもう結構行かなきゃいけないんですね。なもんですから、いや、親父が行って帰ってきてって待ってたら日が暮れちゃうんで。で、まあ、もう3年生だし、何度もそこの掃除ってのはやってきてますからね。大丈夫か一人で。わかった。だって父さん、車出さなきゃいけないでしょ？まあ、もうお前も3年生だからな。大丈夫だな。じゃあ行ってくるから。頑張れよ。と、お父さんを送り出した。サクッ、サクッ、サクッ、サクッ。天気がいいにもかかわらず、相変わらず暴風林の脇に入りますと暗い。進んでいきますと、九段の土蔵が見えてまいります。この蔵というのは、代々この家に伝わる曰くのあるものが収められている場所で、また、おじいちゃんの逆鱗に触れたものが閉じ込められる仕置き部屋でもあったそうです。